市横浜194号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2019年12月194号。編集発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会。郵便番号 231-8482、 横浜市中区桜木町1丁目1番地。電話 045-201-2090、 ファックス 045-201-8385、 E メール、福横 fukuyokoatmark 横浜社協 yokohama shakyo.jp、 ホームページhttp://www.yokohama-shakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、一人一人の笑顔のために、私らしい寄付の形、2ページ、3ページ。福祉の仕事、4ページ。レッツトライボランティア、5ページ。支社協情報、6ページ。三助会員のご紹介、7ページ。みんなの気持ち、ありがとう、8ページ。寄付者のご紹介、9ページ。みんなの声、10ページ。福横クイズ、11ページ。広告、編集後期、社協からのお願いとなっております。表紙、特集、一人一人の笑顔のために、私らしい寄付の形。写真があります。キャプション、足音でつながろうプロジェクトの主催者、踊る夏子さんと参加するはるかちゃん。10月22日撮影、アースプラザ。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事、福祉に携わる人材を育てる、4ページ。レッツトライボランティア、横浜シニアボランティアポイント、生き生き活動、寄付にもつながる、5ページ。支社協情報、令和2年1月30日木曜日、横浜地域福祉フォーラム開催、6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙、終わり。
特集、一人一人の笑顔のために、私らしい寄付の形。12月は寄付月間です。社会貢献には様々な形があるのをご存知ですか？その一つが寄付です。自分らしい寄付を探ってみましょう。寄付月間のロゴマークがあります。ギビングディセンバー寄付月間2019。なお、寄付月間、ギビングディセンバーは、寄付が人々の幸せを生み出す社会を作るための全国的なキャンペーンです。皆さんからのご寄付、福祉活動団体の助成金に、一人一人がもっと笑顔に、横浜市社会福祉協議会では、福祉のために使ってほしいと寄せられたご寄付を、横浜ふれあい助成金、として誰かを笑顔にするための活動に届けています。どんな笑顔につながっているのか、女性団体の一つ、足音でつながろうプロジェクト をご紹介します。足音でつながろうプロジェクト。令和元年度横浜ふれあい助成金配分団体。障害のあるなしにかかわらず、様々な人が輪になって踊るタップセッション、踊りの輪を通して、それぞれの違いを楽しみ、尊重し合う社会をイメージするプロジェクトです。詳細はこちら。QR コードがあります。主催者の踊る夏子さんから寄付者の方へ。あらゆる人が楽しく暮らしていく方法の一つを見つけたかもしれない、という気づきがあり、2010年から福祉施設内で毎月100名と行ってきたボランティア活動を社会に開こうと思いました。この助成金により、南区と堺区の公共施設で毎月開催することができ、近隣の小学生など様々な人が参加されるようになりました。障害がある人の社会体験を積み重ねながら、アートを通して一人一人の違いを認め合う体験の場を多くの市民、特に子どもたちと行うことができています。様々な反響からもこの積み重ねが心のバリアを取り払い、豊かな社会につながると感じています。自分らしくいられる場所です。足音でつながろうプロジェクトに娘と参加して2年になります。インターネットでプロジェクトを知り、緊張しながらタップダンスを体験してみたら、主催者の踊る夏子さんがありのままの娘を迎えてくれ、すんなりと輪に入れています。私にも友人のように接してくれるメンバーと、楽しさを共有できるタップセッションは、心の垣根が取り払われ、自分らしくいられます。写真が3枚あります。1枚目。自分らしい表現にトライできる体験の場となっています。2枚目。親子で参加している上野さんと娘のはるかちゃん。3枚目。はるかちゃんがタップダンスをしている様子を後ろから笑顔で見つめる踊る夏子さん。写真終わり。横浜ふれあい助成金って?横浜では市民による様々な福祉活動が一人一人の暮らしを支えています。皆さんからのご寄付をもとに、市内2000以上のボランティア障害当事者団体の活動を応援しています。横浜支社協に寄付と遺贈の相談窓口ができました。寄付で地域に恩返しをしたい、信頼できるところに寄付したい、といった様々な相談を受け止め、情報提供を行う相談窓口を新たに設置しました。笑顔が見える寄付始めます。何に使われるか分かりにくい、そんな声を受け、横浜支社協の事業を指定して寄付を募集する取り組みを施行実施します。その名も、三重寄付。三重寄付のロゴマークがあります。希望の方には募集開始をご連絡いたします。三重寄付希望と書いて、E メールでお送りください。yvc@yokohamashakyo.jp 詳細はこちら、QR コードがあります。こんなことも、多様な寄付の形。ヘアドネーション。ヘアイコール髪の毛。ドネーションイコール寄付です。寄付された髪の毛は医療用ウィッグとして生まれ変わり、小児がんなどで髪の毛を失った子どもたちのために無償で提供されます。古本を寄付。読み終わった古本を業者が査定し、買取金額を寄付する取り組みです。食材の寄付。地元で行われている子ども食堂や地域食堂へ必要な食材を寄付すれば、自分の町に笑顔が増えます。例えばこんな寄付先が、あなたが笑顔にしたいのは誰ですか?特定非営利活動法人、 国際連合世界食糧計画 WFP 協会。国連 WFP は、飢餓をゼロにすることを使命とする国連唯一の食糧支援機関です。毎年約80カ国で女性や子供など9000万人に食糧支援を行っています。教育の機会を広げる学校給食支援。栄養価の高い学校給食を提供し、将来を担う子供を栄養不良から守るとともに、学校に通うきっかけを提供します。緊急事態に命を守る緊急食糧支援。紛争や自然災害などの緊急事態で深刻な食糧不足に直面した人々に食糧を届けます。お問い合わせ、ご寄付。国連 WFP 電話 0120-496-819 通話料無料。受付時間9時から18時年中無休。詳細はこちら QR コードがあります。写真があります。学校給食を食べる子どもたちの写真です。コピーライト、WFP、ラタナック・レング。写真終わり。公益財団法人、横浜市緑の協会、アニマルペアレント。動物たちへの愛着と動物園への理解を深めていただくとともに、横浜動物園ズーラシア、野毛山動物園、金沢動物園の動物たちが、今よりもっと豊かな生活が送ることができるように、皆様からのご支援を募る制度です。一口5000円。お寄せいただいた支援金は、動物の特別な餌や遊具、展示場改善などに役立てられています。お問い合わせ、各園窓口またはホームページをご覧ください。詳細はこちら、QR コードがあります。動物園の象の写真があります。お問い合わせ、横浜市社会福祉協議会市民活動支援課、電話 201-8620、 企画部企画課、電話 201-2090。 福祉の仕事シリーズ42、福祉に携わる人材を育てる、明治学院大学准教授として働く、榊原美希さんに聞きました。福祉の仕事の魅力は、より良い方向に変えていくために創造的にチャレンジできること、その面白さを学生には知ってもらいたいです。この仕事を選んだきっかけ、祖父母の介護などをきっかけに、自治体の福祉サービスのあり方に興味を抱いたことが始まりです。その後大学では社会学を専攻しましたが、障害者の生活支援ボランティアなどを通じ、福祉が充実していない現状を目の当たりにする中で、やはり福祉に関わる仕事がしたいと考え、大学院に進学しました。卒業後、研究員として調査分析の仕事や、地方自治体の計画立案などに携わった後、大学教員となり、現在明治学院大学で7年目を迎えました。地域福祉やコミュニティワークを専門として研究・教育活動を行っています。喜び・やりがい。私のゼミの学生の就職先は、社会福祉法人など個別支援に関わる職場から、社会福祉協議会、一般企業まで様々です。学年を重ねて自己覚知が進み、偏見や先入観を持たずに、人々や社会と向き合う姿勢が身についていく学生を目の当たりにできるのが、教育に携わる者として一番嬉しいことです。OB 会などで、卒業生が社会人として成長した姿を見せてくれることも大きな喜びです。福祉職とは、福祉を学びたいという学生がよく、偉いね、と周囲から言われることがありますが、 多くの学生は違和感を持っています。人と関わること、その仕事に興味を抱き働きたいと選んでいることは、他の仕事と同じなのになぜ偉いのかと。一般的に福祉を人のお世話と捉えられている現状があるからです。子供が好きなある学生は、児童福祉施設の実習で甘えてくる子を可愛いと思ったと話しました。実習先の指導者や私たち教員は、甘えるという行動、要求の背景に目を向けるのが福祉なのでは、と問いかけます。福祉イコールお世話をすることだけでなく、言葉一つや接し方がその人の将来に影響を与える仕事です。やってあげるではなく、その人らしくいられることを手伝うことが福祉、という捉え方をしてくれたらと思います。社会に出る学生への期待。福祉の仕事には意図的に人々や地域に関わっていく面があります。学生がこうあるべきと考えることは、狭い経験から来る価値観に基づく場合が少なくありません。人それぞれに価値観が異なることを知り、幅広く物事を見る視点を持っていってもらいたいと思っています。課題を抱えた一人一人と向き合い関わることに加え、その背景にある社会のあり方に関心を抱くことで、新しい仕組みや制度を作り出すことにもチャレンジをしていってもらいたいです。福祉を学ぶ人へ。私は福祉を、人々がどうすることもできないと思っていることに、こうなったらいいね、こうしたらどうだろうと実践し、創造的に変えていく力のあるもの、と考えています。様々な人と関わり、様々な視点で社会のあり方を見つめ、よりよく変えていく、新しいものを作っていく。そこに福祉の仕事の魅力があると思います。榊原先生のプロフィール。愛知県生まれ、名古屋大学文学部卒業、日本福祉大学大学院社会福祉学研究科に進学、2006年、同研究科社会福祉学専攻課程を修了、博士社会福祉学取得、日本福祉大学等の非常勤講師、地方自治体の非常勤嘱託員として勤務する傍ら、日本福祉大学通信制大学でソーシャルワークを学び、社会福祉士資格を取得。2013年、明治学院大学社会学部専任講師として着任。2018年4月より、社会学部社会福祉学科准教授。明治学院大学社会福祉学科。配置人数。2019年10月現在。教員19人。実習センター3人。研究所スタッフ等。榊原准教授のある一日。水曜日、白金キャンパス。一元。ソーシャルワーク 3A。地域の見方や地域への働きかけの方法に関する授業。2限、4年生ゼミ、卒業論文指導。昼休み。午後、卒業論文個別指導。夕方、授業資料作成など授業の準備等。夜、大学院授業。写真が2枚あります。1枚目。榊原准教授の上半身の写真。2枚目、ゼミでは学生たちの成長を間近で感じ取れます。写真終わり。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 201-2090、横浜市内の福祉人材に関する求人情報、ウェルジャン求人情報と横浜市介護人材情報の QR コードがあります。
レッツトライボランティア。横浜シニアボランティアポイント。生き生き活動。 寄付にもつながる。活動したらタッチでピッ。ボランティア活動をするとポイントがたまり、日々の生活に張りができた。ボランティア仲間が増えた。役に立った実感を得られた、など、活動者本人にとってもいいことが多い、横浜シニアボランティアポイントをご存知ですか？事業が始まってから10年、登録して生き生きと活動しているボランティアの方をご紹介します。生き生き案内人の健康奉仕君と、カードリーダーにタッチしているボラちゃんのイラストがあります。麦田地域ケアプラザ中区でボランティアをしている阿部さんにお話を伺いました。おはようございますと元気な声で挨拶しながらデイサービスの利用者さんに声をかけていく阿部さん。昨年5月に登録研修会に参加し、ボランティア登録をしました。それまではボランティアを意識して考えたことはなかったし、自分に何ができるか不安ばかりだったが、経験を生かしてやりやすいことからやってみようと、地域ケアプラザのデイサービスでボランティア活動を始めたそうです。オセロや将棋、囲碁などのレクリエーションやお話し相手の活動を何回か重ねるうち、利用者さんからいつもありがとうねと声をかけられるようになり、活動できない日があると先週は来なかったねと気にかけていただくこともあるそうです。また、元気な阿部さんとのコミュニケーションで利用者さんはエネルギーをもらっているとも感じているそうです。ボランティアをすることで人と人とのつながりができるのは最高のことで、家にいたら得られないし、自分がいいと思わないと長く続けられない。ボランティアポイントはたまたまついてくるもの。これからもボランティア活動や地域活動に参加して、地域の方たちと相互交流の機会を増やしていきたいです。写真が2枚あります。1枚目、阿部さんの顔写真。2枚目、利用者さんに朝の挨拶をする阿部さん。写真終わり。横浜シニアボランティアポイントの仕組み。1、研修会に参加後、登録するとポイントカードを取得。2、1日30分以上の活動で200ポイント付与。なお、1日に2回以上活動をしても付与されるのは200ポイントまで。ポイントを貯めると、3、1000ポイント以上で年間8000ポイントまで換金・寄付ができます。なお、換金は1ポイント1円。1年間の合計が1000ポイント未満の場合は換金せず、翌年に繰り越し。横浜シニアボランティアポイントカードとカードリーダーの写真があります。活動後、ポイントカードをリーダーにタッチすると、ポイントが付与されます。イラストがあります。ボラちゃん。奉仕君、登録して活動するにはどうしたらいいの？健康奉仕君。65歳以上の横浜市民の方なら、研修を受ければ登録できるよ。ホームページの研修日程をチェックしてね。登録すると事務局から受け入れ施設や団体の情報をもらえるので、興味のある活動を選んでね。イラスト終わり。登録研修の様子の写真があります。横浜シニアボランティアポイント事務局のホームページはこちら。QR コードがあります。ポイントが寄付にもつながる。たまったポイントは換金できるほか、 横浜市が運営する基金や各団体へ寄付することができます。また、一定以上のポイント獲得者には、事業を応援してくださる企業等からの特典が提供されます。特典は申し込み制、応募多数の場合は抽選。横浜市ボランティアセンターより、市担当課に、登録者が活動を続けられる理由を聞いたところ、活動者へのアンケートでは、週1回程度の活動をしている方が多く、自分の生活の中でできる範囲での活動が長く続けられている理由のようです、とのお話でした。ポイントがモチベーションにもなっているようですが、それ以上に役に立った実感や仲間など地域とのつながりがボランティア活動の原動力となっているようです。横浜シニアボランティアポイント事業についての問い合わせ、市健康福祉局介護保険課、電話 671-4252。ボランティアに関するお問い合わせ・ご相談は、横浜市ボラ線または各区ボラ線へ。問い合わせ、横浜市ボランティアセンター、電話 201-8620。ホームページはこちら、QR コードがあります。各区ボランティアセンター、ホームページはこちら、QR コードがあります。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。第5回横浜地域福祉フォーラム開催します。今年は子どもを地域で育み支える現場からの基調講演と、横浜らしい住民同士の支え合い活動の中から、お互い様で支え合う地域づくり、困りごとを協力して支える取り組み、社会福祉法人施設の地域貢献活動など、事例を分科会で共有し、さらなる活動の活性化を目指し開催します。日時、令和2年、1月30日木曜日10時15分から15時30分予定。会場館内ホール中区住吉町 4-42-1。 内容基調講演一人ぼっちにしないまちづくり地域で育む子どもたちに寄り添う講師子どもソーシャルワークセンター理事長、幸重忠隆氏。分科会、身近な町で育まれる縁などに分科会。基調講演講師、幸重忠隆氏の写真があります。申し込み問い合わせ、横浜市社会福祉協議会企画部、電話 201-2090。 申し込みはこちらから。QR コードがあります。2020年度音声訳ボランティア入門講座受講者募集。福祉横浜録音版を作成している横浜音声訳グループやまびこでは新しいメンバーを募集しています。福祉横浜だけでなく、視覚に障害のある方のために、様々な音声訳サービスを提供する、やまびこの活動に参加してみませんか。日時、2020年5月13日から7月8日、毎週水曜日、全9回、10時から12時。会場、横浜市健康福祉総合センター、中区桜木町1-1。 人数20名、費用3000円、テキスト代含む。応募方法 yyamabiko 数字20@gmail.com へ、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、3月20日金曜日までに送信してください。説明会、4月15日水曜日13時からのご案内をお送りします。問い合わせ、上記 E メールへご連絡ください。三女会員のご紹介。ご支援、ご協力ありがとうございました。令和元年7月21日から10月20日新規受付継続受付分。個人会員、佐藤邦彦、坂田健太郎。純不動、継承略。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会、総務部総務課、電話 201-2096。詳しくはホームページをご覧ください。QR コードがあります。みんなの気持ちありがとう。皆様から寄せられたご寄付は、市内の市民活動団体、障害自社団体の支援のため、有効に活用させていただきます。ご寄付いただきました。障害者年記念基金。ふれあいチャリティーバザー実行委員会。25年ほど前から活動を続けるふれあいチャリティーバザー実行委員会様は、前会長ご自身に障害があり、周りから助けてもらうことも多く、自分も人のために何か役に立てないかと思い、バザーをはじめ、施設へ車椅子などをご寄付されていたそうです。横浜支社協へは平成14年から継続してご寄付をいただいています。現会長の平畑さんはお父様でもある前会長の意思を引き継ぎ、バザーの運営をされていて、年間複数回開催しているバザーの翌日には、毎回寄付金をお持ちくださっています。寄付者の声。バザーはいろいろな人が楽しく参加できるのがよく、ネットのフリーマーケットが便利な世の中で、来場者も実物を見てのやりとりが楽しいと言ってくれます。以前は大型連休の時などにイベントとして開催していましたが、現在は小規模でもできる限り続けていきたいと思っています。写真があります。大通公園で開催されるふれあいチャリティーバザー。写真終わり。横浜市ボランティアセンターでは寄付のご相談をお受けしています。電話 201-8620。 寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。純不動継承略。令和元年7月1日から9月30日受付分。善意銀行金銭寄付者安藤邦夫。ブックオフコーポレーション株式会社3件。未来チューブチャリティーライブ出演者ポニカロード、カノン、リニア、富岡大輝、サファリパークデュオ、横浜横浜、日の出サンデーズ、横浜シニアボランティアポイント登録者、銀楽会、匿名一件、善意銀行物品寄付者、横浜労働者福祉協議会、日本音楽文化交流協会代表 及川光悦、横浜貨物総合株式会社、NPO 法人フードバンク横浜、株式会社セブンイレブンジャパン、株式会社シェルガーデン、株式会社伊藤洋華堂、株式会社そごう西武、株式会社ヨークベニマル、株式会社赤ちゃん本舗、株式会社ヨークマート、株式会社第一、株式会社アインファーマシーズ、株式会社天満屋ストア、永瀬茂雄、公益財団法人神奈川芸術文化財団、横浜アイアイ基金寄付者、宗教法人世界平和統一家庭連合横浜家庭教会3件、障害者年記念基金寄付者、横浜シニアボランティアポイント登録者、ふれあいチャリティーバザー実行委員会、共に生きるふれあいバザー実行委員会代表綱川健一、福祉基金寄付者、株式会社ビレッジ勝又、 NPO 法人日本国風流詩吟吟舞会、匿名一件、横浜寄付本寄付者、株式会社 JCOM 湘南神奈川横浜テレビ局2件、日記株式会社、 KDDI 株式会社南関東創始者、株式会社バンテック、MSP 労組横浜県支部、万里設備株式会社、株式会社公営設備工業、横浜市麦田地域ケアプラザ利用者一同、横浜市丹町地域ケアプラザ3件、横浜市社会福祉センター利用者一同、ウィリング横浜利用者一同2件、横浜市鶴見区社会福祉協議会、横浜市旭区社会福祉協議会、神奈川区福祉保健活動拠点、栄区民一同3件、倉本康幸、遠藤明子、泉の会、工藤優、花、愛原千佳子、須藤敏夫、匿名18件。みんなの声、前号の感想。10月1日からの赤い羽共同募金、毎回見かけるボランティアの皆様に感謝しています。毎回ご苦労様です。栄区 ST。 スポーツボランティアの活動を初めて知りました。いい情報ありがとう。保土ヶ谷区 YG。 特集の森さん親子の18年、ご家族の計り知れない苦労を感じます。そして制度やとりわけ地域の人々の理解が支えになるとも思っています。戸塚区鈴木隆夫さん。周囲の人たちの理解や温かい励ましがあって、森くんは成長してきました。これからも壁にぶつかることがあるかもしれません。でも、素晴らしい大勢の応援者がいることを忘れず、頑張ってほしい。青葉区平野秀俊さん。障害のある子とその家族を支えるために、横浜市にはいろいろな仕組みが用意されていることを初めて知りました。自治会員として 災害時の援護のやり方などを考えていきたいと思います。続き区 MA。アロハグレイスの記事を拝見させていただきました。たくさんの家族が集まり、大きなお花家族になっていく心温まる活動ですね。お母さんも子供たちも楽しんでいるのが印象的でした。瀬谷区福本武さん。福横クイズ。ご応募ご感想お待ちしています。地域活動支援センターマローンおばさんの部屋のハードカバーノートプレゼント。地域活動支援センターマローンおばさんの部屋は、都筑区にある精神障害者地域作業所型の施設です。あなたの居場所がここにはありますよをテーマとし、ものづくりやショップ、コミュニティカフェの3部門があります。主たる作業は製本で、専門家の指導を受けつつ、30余りの工程を心を込めて手作りしています。プレゼントの写真があります。ペンホルダー付きハードカバーノート、すべて手作り。クイズ1、特集、12月は〇〇月間です。漢字2文字。クイズ2、福祉の仕事。榊原先生は学生にやってあげるではなく、その人らしくいられることを手伝うことが〇〇と伝えています。漢字2文字。クイズ3、支社協情報。活動に応じてもらったポイントを寄付もできるのは、横浜〇〇〇ボランティアポイントです。カタカナ3文字。応募方法。はがき、ファックス、E メールにて、次の項目をご記入の上、お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声、事号掲載時の氏名の掲載、可否。匿名希望の場合は、イニシャルを記載。抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和2年1月31日金曜日必着。応募先、郵便番号 231-8482。横浜市中区桜木町 1-1。横浜支社協福横クイズ係。ファックス 045-201-8385。E メール福横 fukuyoko@横浜社協 yokohamashakyo.jp。 個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。QR コードがあります。前号193号の福横クイズの答えは、クイズ1、貢献的、クイズ2、障害、クイズ3、家具でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
広告。あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所のお茶会などで 契約トラブルの情報交換。消費者被害に遭って困っていたら、消費生活センターを案内。高齢者に多い消費者トラブル。1、無料点検からの強引なリフォーム工事勧誘。2、偽のウイルスセキュリティソフト。3、インターネット接続回線の電話勧誘。横浜市消費生活総合センター。消費生活相談電話。電話 845-6666。ファックス 845-7720。担い手ネットワークを広げようのイラストがあります。8人の老若男女が手をつなぎ輪になっています。イラスト説明終わり。
平成31年度ボランティア活動保険。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。全国200万人加入。
保険金額。保険金の種類。
怪我の保障。死亡保険金。A プラン1040万円。B プラン1400万円。後遺障害保険金。A プラン1040万円限度額。B プラン1400万円限度額。入院保険金日額。A プラン6500円。B プラン1万円。手術保険金。入院中の手術。A プラン6万5000円。B プラン10万円。外来の手術。A プラン3万2500円。B プラン5万円。通院保険金日額。A プラン4000円。B プラン6000円。特定感染症の保障。A プラン、B プランとも、上記後遺障害、入院、通院の各保障金額、保険金額に同じ。総裁費用保険金、特定感染症。A プラン、B プランとも300万円限度額。賠償責任の保障。賠償責任保険金、対人、対物共通。A プラン、B プランとも5億円限度額。年間保険料1名あたり。基本タイプ A プラン350円、B プラン510円。天災タイプ基本タイププラス地震、噴火、津波。A プラン500円、B プラン710円。団体割引 20% 適用済み。過去の損害率による割増し割引適用。なお、天災タイプでは、天災、地震、噴火、または津波に起因する被保険者自身の怪我を保障しますが、天災危険担保特約条項。賠償責任の保障については、天災に起因する場合は対象になりません。
保険金をお支払いする主な例。
清掃ボランティア活動中、転んで怪我をして通院した。活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられた。活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になって入院した。家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花瓶を落として壊した。自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人に怪我をさせた。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険、オプション。 このご案内は概要を説明したものです。お申し込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、受付時間平日の9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から1月3日を除きます。取扱代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、ファックス 03-3581-4763、営業時間平日の9時30分から17時30分、12月29日から1月3日を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。http://www.fushihoken.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。
編集後期。寄付というとハードルが高く感じる人も多いかもしれませんが、様々な方法で多くの人が参加している社会貢献です。皆さんが笑顔にしたいのは誰なのか、そして楽しみながらできる方法は何か、自分に合った寄付の形について、まずは身近な方と話してみる機会になればと思います。福祉横浜194号、2019年12月13日。発行、社会福祉法人、横浜市社会福祉協議会。郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1。電話 045-201-2090。ファックス 045-201-8385。 E メール福横 fukuyoko@横浜社協yokohamashakyo.jp。 URL http://www.yokohamashakyo.jp。 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜194号を終わります。次号は3月発行予定です。録音制作は横浜音声訳グループ、やまびこでした。